タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄のタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。7月に入りまして、今回はですね、まあこれまで、行ってきたですね時のお話と、これから、まあ、直近の、出かける予定のことを話したいと思うんですけども、まあまずは、ツールドクマのですね、こちらの方から行きますと、5月ですね、5月のゴールデンウィーク終わりがけから、ツールドクマのがね、今年からは、始まるということで、行ってきたんですけども、で以前はね、新宮に向かっていたんですけど、今年からツールドクマのが和歌山市からスタートになったので、まずは和歌山市に向かうという形になりました。で、5月4日、ゴールデンウィークの最後の日曜日か。うん。に、まあ、和歌山市のね、駅前ホテルに向かったんですけども。まあ、前回は、あれはなんだ?あの時は、そうか。東京から飛行機で関空に来て、関空から南海で熊野市に行ったのか。違う、和歌山市に行ったのか。うん。で、今回は、まあ、特にそういう用事はなかったんで、まあ、まっすぐ向かったんですけど、まあ、和歌山市、通常だったら、まあ、難波まで行って、で、そこから、南海に乗ればね、和歌山市まで、まあ、特急、サザンで行くなり、まあ、急行とかでもいいんですけどね、まあ、行けるんですけど、まあ、どうしようかなと思って、ちょっとそれだと面白くないな、というのと、うん、まあ、ナンバーの乗り換えが遠いからっていうのもあって、まあ、久しぶりに歩いてもいいんですけど、うん、で、まあ、どうやって行こうか。要は、素直にナンバーまで行って、まあ、だから、新幹線で新大阪まで行って、で、御堂筋線でナンバーまで行って、ナンバーから、まあ、南海に行って行くっていう形。まあ、もしくはなんだ。時間かかるけど、名古屋まで新幹線で行って、名古屋から近鉄で難波まで行くとか言ってもありますけどね。うん。っていうのと、もう一個は、南海じゃなくって、JR で和歌山に行って、和歌山から和歌山市。まああれ、紀勢本線の一部なんですけどね。あの、ちょろっとした空間、あそこ、紀勢本線なんですよね。うん。で、だから、紀勢本線は、起点が亀山で、終点が和歌山市でいいだったかな。え、どっちだ、正式にはどっちだったか忘れた。和歌山市起点で亀山終点だったかな。ちょっと忘れたんですけど。で、あれ、確か、その、運行上の上り下りの案内と、正式なね、起点終点も違うんで、っていうかまあ、基本的にはなんだ。新宮方面向かっていく方を下りにするのかな、名古屋発も。黒潮なんかで来る場合も。うん。まあね、その話はあるんですけど、とにかく、紀勢本線は亀山から和歌山じゃなくて、亀山から和歌山市までなんですよね。ただ、和歌山は和歌山市間っていうのが、ほぼ忘れ去られてるっていうか、忘れ去られてるっていうか、存在感がないっていうかね。うん。まあ、ほとんど地元の人しか乗らない路線なんですよね。で、一応乗ったことあるんですよ、国鉄時代に。まあ、あの辺を乗り回りしてた時に乗ったんですけど、多分30年前とか、もっとかな、40年前ぐらいなんですよね。40年前だな、多分な。高校とか中学とかそれぐらいなんで。で、まあ、さすがに様変わりしてるから、ちょっとまあ、乗っとこうかっていう気持ちもあって、最終的に JR で和歌山に行って、和歌山から和歌山市まで、その短い区間に乗って、で、和歌山市に行くっていう形になりまして。なんで、まあ、安倍川をね、1時過ぎ、1時、2時前ぐらいに出て、で、静岡から光で、新大阪に出て、で、そこから黒潮19号に乗り換えて、和歌山に着くと。まあ、新大阪から和歌山まで、1時間くらいですね。さすがにこの短区間だと、黒潮はすんなり予定通り着いたので、あ、でもちょっとだけ遅れてたのかな ?2、3分遅れてたかもしれないですけど、まあ問題ないレベル。うん。で、特に、和歌山で乗り継ぎ時間が30分近く、まあ24分か、あったので、まあ、数分遅れても全然セーフだったんですけどね。うん。 で、まあ、20分以上待つ形で、和歌山市行きに乗って、で、和歌山市まで行って、2両だったかな。で、まあ、大阪近郊の、まあ、最近の新型の新しめの車両でね、さすがに来たんですけど、形式はよくわかってないです。223系とかなんとかわかんないけど、あの辺は。ふわっとしてるんで。うん。まあ、2両編成かな。で、間に一駅、キワがあるのか。キワがあって、和歌山市で終点かな、確か。で、しかも単線で、電化はされてるけど単線で、しかも、和歌山から天王寺方面に向かって出るんですよね、方向的には。まあ、まあ、紀勢本線を新宮方面から来たら、まあ、順路通りというかね、別に変じゃないんですけど、うん。まあ、天王寺方面から来ると、まあ、戻る感じで線路が出発してて、で、しかも、和歌山駅の方も出てからしばらくちょっとだけ、和歌山線と併用してるんですよね。うん、で、そこから分かれて、両方とも単線なんで分岐して、左に曲がっていくのが、まあ、和歌山線の、紀勢線の和歌山市、支線っていうのかな、うん、になるんですけど。で、そこから、まあ、高架に上がって、キワがあって、で、地上に降りて、で、まあ、南海と同じ場所にある和歌山市駅に着くっていうね。うん、思ったよりは人が乗ってましたね。まあ、ゴールデンウィークで夕方5時、6時ぐらいなんで、まあ、そのせいかもしれないんですけど、もっと全然乗ってないかなと思ったんですけど、意外と地元の人、しかも年代問わず、まあ、これもゴールデンウィークだからってのもあるかもしれないんですけどね。平日日中だと、高齢な方とかしか乗ってないかもしれないんですけど、うん、普通に若い人も、まんべんなく、年齢層にまんべんなく乗ってたんで、ああ、なんか普通に地元の人乗ってんなと思いながら乗ったんですけど。で、それで和歌山市に着いて、で、まあ、本当はね、あんまり中継が始まる前はどっかに行くとかはしないようにはしてるんですけど、まあ、さすがにちょっともったいないので、一箇所だけ寄ろうということで、まあ、前も話したかもしれないんですけれど、南海の加田線に乗ってきました。これまでずっとカブトだと思ってたんですよね。加えるっていう字に太いっていう字を書いて、ずっともう小学校で路線図を見ながらずっとカブトって思ってたんですけど、行ったらアルファベットで加田って書いてあったんで、あ、これ加田って読むんだって思って、もう40年以来やっと訂正されたっていうことになるんですけど、あれなんですね。鉄道好きだと、関西本線の、亀山のあたりに、兜越っていう峠越えがあって、あそこに、あれ、兜信号所だったかな、信号所の名前も兜だったかどうか忘れたんですけど、あそこに信号所があって、今はないけど、昔はあそこに旅客列車が一回入って交換待ちするみたいなことがごく稀にあったんで、その、一回単線に入ってね。うん。で、行き止まりの単線に入って、そこで、対向のやつをやり過ごしてから、スイッチバックというか、進行方向一回変えて戻って、また引き上げ線に入って、また進行方向変えて進んでいくっていう、よく急勾配のところで無理やり作る、信号場、あれがあるんですよね。まあ、貨物とかが、結構あそこを使って交換してたっていうところがあって、まあ、だから昭和の頃からあの存在は割とまあまあ、有名というかね、知ってる人は知ってて、それがどうしても頭にあるんで、まあ、そのまま同じ時段でずっとカブトだと思ってたんですけど、カダだったっていうことが今回判明しましたね。うん。で、まあ、その片線に乗ってきまして、まあ、駅数も少ないし、のんびりした感じで。あ、ただあれか。明太子推しだったんですよね。どうも。地元の特産品かなんかで。だから、ラッピング車両があって、明太子ラッピング。まあ、赤いのも青いのもあったかな。で、たまたま自分が乗ったのは、 ラッピングされてないやつなんで、なんかちょっと外れ感あったんですけど。だから見た感じ3編成あって、残り2つは明太子ラッピングの赤と青で、自分が乗ったやつだけラッピングじゃないやつだったんで、なんか、ラッピングじゃねえんだと思いながら。で、まあ、行ってすぐ折り返してきたから、帰りも当然同じ編成になるんで、多くともラッピングじゃないみたいなことになったんですけど。うん。なんでまあ、終点も、で、なんか温泉とかも洗練されてて、駅前。で、カダの駅を降りて、ちょっと高いところにあって、道に降りて行って、そっからまあ、街中っていうか、まあ普通のね、よくまあ、それなりに車も通るような、まあ、まあ二車線もあったりはしないんですけど、まあ普通の市街地というか、住宅地みたいな感じになるんですけど、うん、まあ温泉の案内もあったし、あと海水浴場があるのかな。うん、まあ今それでどれぐらい行くのかわかんないんですけど、地元の人たちが。一応まあ海水浴場とかもあるんで、まあ、以前はそういうので賑わったみたいな感じで、今はその、うん、明太子推しで、明太子を売りにして、駅でもまあまあ割とその明太子を、アピールするような駅になってたんで、あ、こんな感じなんだと思って乗ってきまして。なんでまあ、これから毎年ね、おそらくこういうもう時期的にもこのゴールデンウィーク最終の日曜日ぐらいに和歌山に行って、和歌山市駅前のホテルに泊まるっていうパターンで、行くことになると思うんでね、鶴と熊野は。なんでまあ、あとはなんだ多摩川線とか、あの辺のあの南海の南の方にある支線、あとあの、和歌山電鉄かあれか。うん。あれもまだ乗ってないので、毎年一本ずつだけ乗ろうかなとかね。今そんなことを考えているところなんですけど。まあそんな感じで、無事に和歌山市に着いて。でまあ、一週間、ツルド熊野をやって、まあ、次の日曜日、5月1日、あ、じゃあ5月11日か。日曜日。まあ、これはもういつも通りのパターンで、新宮から、名古屋に向かう最終の南紀8号ですね。うん。あれに乗って、名古屋に出て、で、新幹線、光に乗り継いで、まあ、普通に帰ってきたと。いう感じですね。で、前回のその、この熊野のロケハンに行った時は、まあ、熊野市から同じ列車に乗ったんですけど、めちゃくちゃ混んでて、そう、だから前も話したと思うんですけど、最初指定席1週間くらい前に指定取ろうと思ったら指定が空いてなくって、で、ね、直前の2日くらい前に何度か見てたらやっと1個、C 席が空いて確保したみたいな話をしたと思うんですけど、だからそんな感じかなと思ってたんですよ。だから、他のメンバーにも、帰りの難儀の指定、取れないと思うんで、早めに取った方がいいですよって言っておいたら、実際に乗ったらスッカスカで、10席余裕で座れるじゃんみたいなことになって、空いてますよって言われて、あ、そうなのって言ってたんですけどね。で、まあ、まあやっぱり前回のロケハンの時は、3月後半の春休みだったし、で、あれ、あの時実際は4両を予定してたけど、車両故障で2両になったっていうこともあって、まあだから余計に混んでたっていうのもあったみたいなんですけどね。今回は2両だけどスカスカっていうか余裕でしたら。前日の夜で普通に取れるじゃんって言われて、取れるんだ本当だと思って。余裕で空いてるわと思ったんですけどね。まあそんな感じなんで、まあ割と隣の席誰も来なかったかな来たかないたかもしんないけど、まあ、うん。そんな感じなんで、そんなに混まず、まあ、ごく普通に乗って帰ってきたっていうね。まあ、もちろん HC85 ですね。2両編成で、帰ってきたということなんで、まあ、ここはね、まあ、片線に乗ってきたぐらいと、まあ、和歌山間の JR の、まあ、支線にね、非正線の支線に、まあ、40年ぶりぐらいに乗ったっていう、まあ、ことぐらいで言うと、まあ、特段、これって行ったことはないんですけど。その次に行ったニセコクラシック、これが、まあ、いろいろありまして。まあ、まずあれなんだよな。前回の時は多分こういう話してないって思ったんですけど、前回ではまだ、うん、ニセコクラシックの中継が終わった後、とりあえず札幌にホテルを取ったんだけど、まあ、 北海道内の鉄道は全部乗ってしまったんで、特に行くとこも思いつかないから、まあどうしようかみたいな話をしてたような気がするんですよね。で、その後なんだ、今年の10月にある、来年の青森コクスポの、まあ国体のね、今コクスポに変わってますけど、来年青森コクスポで、その予行演習的な大会が青森であるんですけど、まあそれが青森県のね、橋上町ってところであるんですよね。で、当初は、そこの、下見、ロケハンを BJ と半助さんでね、行くっていうことになってたので、で、まあ、半助さんはそのニセコクラシックがバイクカペラとしてね、来るんで、まあそれが終わった後 BJ の車に乗って、半助さんと BJ と二人で、函館に出て、函館から、船乗って、フェリーに乗って、青森渡って、で、橋上町に出て、で、橋上町のロケハンをして、で、そこから、まあ、かつて昔やった、クリラジの東北キャラバンのね、振り返りみたいなことをやって、やりながら帰ってくるみたいな予定だったんですけれど、まあ、ちょっと急遽、まあ、半助さんの家庭の事情で、半助さんが来れなくなったんですよね。で、まあ、ロケハンに行くのに、一人だとやっぱちょっとできないというか、うん、電波状況いろいろチェックしたりとか、する関係でさ、やっぱどうしても二人はいるんで、で、結局、BJ から僕に連絡あって、タロケン、ロケハン行かないと。まあ、当然ロケハン扱いになるから、交通費とかも出るし、ホテル代も出るしっていうことなんで、で、まあ、ね、もともと言ってたように、そもそも、ニセコクラシックがあった後、特にどこに行くっていうのも何にもないし、思いつかないんで、もう、札幌のホテルに一泊はするけど、翌日帰ってきちゃおうかなくらいに思ってたんで。で、まあ、当然まあ、アンナの便も取ってあったんですけど、まあ、そのキャンセル代も、交通費として計上していいよってことだったから、まあ、じゃあまあ、行きますよ。空いてるしって言って。うん。で、行ってきたんですよね。で、当初っていうか、で、まあ、BJ としてはその後、その、東北キャラバンの振り返りで、車でずっと三陸海岸を通って、いくつか回って、二晩ぐらいかけて、見てくるような予定でいたらしいんですけど、あそこはどっちでもいいと。とりあえず、ロケハンで橋上町は二人いるから、橋上町、までは来てくれと。それ言われたのが1週間ぐらい前だったのかな ?2 週間ぐらい前だったのかな割と直前っちゃ直前だったんですよ。で、じゃあ分かりましたと。とりあえず、まあ、橋上町のロケハンまでは行きますと。で、その後、まあ、一緒に東北キャラバン振り返りをやってもいいし、そこで別れて、鉄道で帰ってくれてもいいよってことだったんで、で、当然それも交通費として計上していいよってことだったんで、まあ、ちょっと迷ったんですよね。東北キャラバンの振り返り、ハンスケさんと二人で行くって聞いた時も、ちょっと行きたいなって感じはあったんですけど、まあでもなんだ。まあ結局、ね、当然だから朝普通に起きて、日が暮れたら着いて、まあ泊まるのはホテル泊まるって話だそうだなんですけどね。ハンスケさんは、BJ は車中泊か。半助さんはなんかホテルに泊まる予定だったって話だったんですけど、まあ、その通常の寝起き時間を、ニセコクラシックが終わった後もずっと2、3日続けるのは結構僕的にはきついなと。特にニセコクラシックは本当に朝めちゃくちゃ早いので、4時スタートだから3時半起きとかになるのかな なったかな今回も。うん。なんで大体そのニセコクラシックの中継が終わって、くっちゃんから札幌に行く列車に乗った後に大体爆睡してるんですけど、眠くて。あと、ほっとしたのもあってね。うん。そんな感じなんで、正直なんだ。うん。函館まで BJ の車の助手席に乗っても、そこで寝ちゃうんじゃないかと思ってたりとかね。してて。で、さらにその後も、まあ朝起きて夜、またホテルに着いて数日繰り返すのは、ちょっとしんどいなと思ってたんで、行きたいけどどうしようかなっていうのと、あともう一個は、まあもともとこれは本当は10月のその、都道府県大会の時に、 予定してた、あの、三陸鉄道のね、乗ってない区間を乗るっていうやつ。まあ、それができるわけで、まあ、10月に行けばいいやっていうのは、まあ、考えるわけなんですけど、ただ、最近もう何が起こるかわかんないじゃないですか。で、まあ、後でまた来るから、その時にいいやで乗らないでいると、またなんかの台風で被災しましたとか、なんか災害が起きて、またあの、復旧まで2年かかりますかとか、まあ三陸鉄道を復旧したばっかりだけど、まあいろんなところでそのパターンを食らっているんで、まあで、あの辺の三陸のあたりで言うとね、そのまさに岩泉線それで乗れなかったっていう、中学生ぐらいの頃からいつか乗りたいと思いながら、まあそのうち行けると思って、あの辺、山田線とかあの辺乗った時にも、スケジュール的に行くの難しかったんで、まあまた来れるからいいやと思って、奥泉線諦めたら、そのまま被災して廃止になっちゃったっていうトラウマみたいのがあるんで、もう、今はもうとにかくあの、乗れる時に乗っとこう。まあ、まあその原則で言うと本当は南海の田中線とか、和歌山鉄道もね、和歌山電鉄も本当は今年乗ってきたいんですけど、まあ、さすがにそこはまあ、うん、いいか、大丈夫かっていうね、いうところもあったんで、うん、まああとは中継の直前であんまりあっちこっち行ってるのもどうかなっていうのもあったんでね、まあちょっとそこはやめたんですけど、まあ、うん、三陸とかはまあ、まあとりあえず乗る方を優先しようかっていうことで、まあいろいろ考えたけど、BJ にも話して、東北キャラバン振り返りはちょっとまあ参加しませんと。なんで別れて三陸鉄道を乗りながら帰ってきますということで、まあそれはそれで OK だよっていうことで、なって。まあそしたら結局 BJ は、まあ一人で、まあざっと見て回ったけど、やっぱりもうちょっと誰かと一緒にしっかり回りたいっていうことなんで、結局10月の都道府県の帰りにやるってことになったんで、まあその時にじゃあ僕も一緒に、まあハンスケさんもいると思うんですよね。3人で行こうかなって今思ってるところなんですけどね。まあそんな感じなんで逆に10月に乗ろうと思ってた三陸鉄道環状を今回やってきたということなんですけど、まあそんな感じの工程になったんですけど、で、まあそれで、なんだ、まあ6月の12日木曜日に出たのか。で、仕事の関係で秋葉原に行けなきゃいけなかったから、寄っていかなきゃいけなかったから、まあその時間も見込んで12時ぐらいに安倍川を出て、で、新幹線で東京まで行って、秋葉原に出て、で、仕事の用事を済ませて、で、まあそこから羽田空港に向かったんですよね。で、これ予定ではあれだな。京急に乗ってることになったけど、あの、今回確か、モノレール乗ったはず。最近は乗った後、実際に予定と乗った後違ったら書き換えることにしてるんですけど、多分これは書き換え忘れな気がするな。確かモノレールに乗った気がするんだけど、違ったかな。まあいいや。うん、まあそれで羽田に着いて、で、羽田から、ANAの73便。でもこれも結局遅れたんだよな。30分遅れかな。うん。もうちょっと遅れたのか。30分遅れからさらにもうちょい遅れたのか。うん。で、もともと新千歳に着いてから、小樽まで直通で行く快速エアポートに乗るつもりで、それの U シートを取ってあったんだけど、まあそれに間に合わないっていうことになったんで、まあしょうがないんで、間に合う、エアポートに切り替えて、まあ、くっちゃんに着くのはね、時間は一緒なんですけど、まあ、もともと乗ろうと思ってたやつだと、小樽まで直通で一本で行ける。で、実際乗ったのは、特別快速エアポートの札幌駅なんで、札幌で乗り換えなきゃいけないと。札幌で乗り換えるとまたロングシートになるし、下手したら混んでて座れないかもっていうね、いうのが嫌なんで、うんって思ったけど、まあ、しょうがないんでね、まあ、U シートを取り直して、まあ、そのパターン行ったんですけど。で、なんで、新千歳を出たのが、8時前 19時50分か。特別快速エアポート165号札幌駅に乗って、これも確かね、数分、そう、これも遅れたんだよな、確か。で、これはそうだそうだ。これも直してないね、よく考えたら。そう、だから、本当は8分差で、小樽駅に乗り換えて、で、小樽で16分あって、倶知安駅に乗り換えるはずだったんだけど、そうそう、エアポート、そう、北斗が遅れて、特急北斗が遅れて、北斗じゃなかったっけ？まあちょっと忘れたんです。特急が遅れて、とにかく。で、それの影響で、快速エアポートが遅れて、でも、ギリギリ発車時間普通のね、札幌の普通の発車時間1分前ぐらいに着いたんで、ギリ間に合うか待っててくんないかなと思ったんですけど、エスカレーターでホームからね、札幌の駅のホームから降りて、ホーム違うんで、ね、あれも近くにしてくれよって思うんですけど、大体ホーム遠いんですよ、乗り換えるとき。で、エスカレーターで降りたけど、もう行き先表示の中に乗ろうと思ってたやつがいなかったんで、あ、もういないんだと思って。で、諦めて次の普通に乗ったんですけど、で、それも遅れたんだよな。宗谷本線かどっかで、特急宗谷かなんかが鹿にぶつかったのかなんか、そんな、だったような、ちょっと記憶はあいふやなんですけど、なんかしらどっかで動物にぶつかったとか、なんかそんなだった気がするんですけど。で、その普通もさらに遅れて、で、その普通だと、小樽で倶知安駅の乗り継ぎが1分とか2分とか数分だったんですけど、それが結局何倶知安駅の普通が出るはずの時間に、小樽に着けなかったんですよね。マジかやと思ったんだけど、まあ、もう一本あったの最終はあるけど、そうすると1時間遅れるから、倶知安着くのが。でも、さすがにここは、接続取るだろうと思ってたら、まあ、案の定、小樽に着く前に、倶知安駅の列車は発車時刻を過ぎておりますが、この列車の接続を取りますって言ってたんで、ああ、やっぱさすがにここは本数少ないし接続取るかと思って。で、まあ予定通り、小樽から先の倶知安駅は予定通りの普通に乗れて。で、そうそう、あれも、デクモかなと思ってたんですけどね、キハ201 3両のあれが来てて、ああ、なんだ、キハ201じゃんと思って。うん。まあでも、実はデクモだと、クロスシートがあるんだけど、キハ201だと全部ロングなんで、いいのか悪いのか微妙だなと思いながら、まあいいやって、とりあえず乗ったんですけどね。まあそれで、1時間ちょいかけて、クッチャに、まあだいたい10分遅れくらいになってたから、まあ数分遅れだったかもしれないですけど、まあだいたい予定通り着いて、で、ホテルに、まあ、チェックインできて、うん。ということなんで、まあまあ、まあ想定の範囲内で到着できたという感じですね。まあ去年みたいに飛行機欠航とかそこまでのことはなかったっていうね、うん、いうことなんですけど、まあそんな感じで、でニセコクラシックの中継をやってきて、で終わった後、まあレンタカーを返してね、でそのまま BJ の車に乗って、で車で函館まで行って。まあ、函館の灯油コインを取ってやろうってことだったんで、じゃあ、まあ、そこに泊まるっていうことでね。初めて車で、まあ、札幌じゃないけど、札幌口、あの辺りから函館まで、鉄道と飛行機以外で移動するの初めてだったんで、まあ、こんななんだと思いながら、いろんな話をしながら。そう、だから結構意外となんだ。で、BJ もまあ、そこの区間を車で走るの初めてだから、こんなんなんだみたいな話をしてて。ナビで出てくるのが、BJ の車のナビと、Google マップとか、Apple のマップとかで、到着時間とか違うと、これはなんだとか言ったりしながら、こっちは下道なのにですかねとか言いながら、高速はどっからなんだとかいろんな話をしながら、意外と、話してたんで、意外と寝なかったですね。まあ、そんな感じで、3時間ぐらいはかかったかな。うん、で、で、翌日のフェリーの乗り場も確認しときたいからっていうことで、フェリー乗り場を下見して、で、ホテル行っ って、で、ジンギスカンをビジネット食べて、で、東横インのホテル、あの、函館駅前の東横インに泊まったと。で、まあ、当然も朝ね、6時25分に、ホテルロビーって言われてるんで、まあ、7時ぐらいの船に乗るんだったかな。7時30分ぐらいだったかな。うん。取ってあったフェリーね。まあ、まあ、しょうがないですね。うん、僕一人だったらゆっくり寝て昼過ぎとかに出るんだけど、まあそういうわけにいかないんで、ロケハンなんでね。まあ、ビジネに言われた通りに起きて、頑張って起きて。まあ逆に眠かったんでね、まあまあ寝れたんですけど。で、ビジネの車で函館のフェリー乗り場に行き、まあ国鉄自体のね、青函連絡線とは違うんで、乗り場も函館駅の近くじゃないんですね。別の場所、七重浜の方にあったんで、あ、こんな方なんだと思いながら。まあ、道南いさり火鉄道でちょっと行ったあたり、まあ、駅の近くではないんですけど、まあ、駅で言うと、まあ、七重浜あたりが、まあ、まあ、そのフェリーの乗り場、港の、まあ、エリアが、まあ、七重浜エリアになるのかな。うん。まあ、そこまで行って、フェリーに乗り。で、BJ が撮ってたのは、結構いい席で、グリーン車ぐらいの感じでね。しかも、船の室内で一番その何、いわゆる、全面展望みたいなやつで素通り言えば。そんな席が、BJ が確保してて、もうなんかめっちゃ乗り心地いいなとか思いながら。うん。まあ、なかなかね、フェリーも、まあ、菅原フェリーぐらいは乗ったりしてるけどね、自分でも。なかなかそういう長距離のフェリーは乗ることはないので。まあ、なかなか悪くないなと思いながらね。ゆっくり移動して、休みつつ、体を休めつつ、移動してきまして。で、青森からまた車に乗って、で、橋上町まで行って、橋上町のロケハンを終わり。で、まあ、本当は、もうちょっと橋上町に着くの早いかなと思ってたんで、うまくすると、BJ は役場で現地の担当の人と打ち合わせがあるから、なんだったらもうその前に別れて、先に帰ってもいいよってことだったんで、そしたらまあ近くの駅まで送ってもらえたら、3時ぐらい、3時過ぎの列車に乗ると、日があるうちに、飛行機の白井海岸ね、三陸鉄道の、あそこに行きたかったんですけど、その日のうちに白井海岸が日のあるうちに行けるから、まあ、もし間に合えばそこで行こうかなと思ってたんですけど、結局、思ったより、コースが難しいというか、あんまりその何、国スポ国体系でありがちな、まあ、割と、こんなもんだよ、みたいな感じじゃなくて、なんか全日本でかつて2回やりましたみたいな。しかもコースも青森県自転車連盟の人が、そのミーティングに出てくるような、ちゃんと考えられてたコースで、電波状況も思ったより悪く。なので、ミーティング終わるまで待ってて、まあミーティング始まった時点でもう間に合わないっていうことが分かってたんで、その3時過ぎの列車にね。じゃあもういいっすよ、待ってるんで、別に。で、終わった後、ホテルが9時に取ってあったから、9時まで車で送ってもらえば、どうせ BJ もそっちの方に向かっていくんで、それに間に合えばいいんで、もうミーティング終わるまで待ってますって言って待ってて、で、その後もう一回打ち合わせを聞いて、ちょっともう一回確認しようって言って、ロケハンもう一回して、うん、日が沈む前にちょっともう一回ポイントだけ確認して、で、最終的に BJ の車で9時のホテルまで送ってもらって、そこでまあ、別れたっていう形ですね。で、まあ、9時のホテルに泊まって、で、そうか、だからそう、白井海岸の、飛行機の白井海岸に前日に行っとけば、9時を出るのが昼過ぎでよかったんですけど、まあ、それができなかったからしょうがないんで、そうするともう10時台に出なきゃいけないんで、僕としては珍しく、チェックアウト延長せずに、通常のチェックアウト時間の10時にチェックアウトっていう。 形にして、ね、6月の17日火曜日か、9時を10時39分に出る三陸鉄道のね、宮古駅に乗って白井海岸まで行き、まあ1時間半ぐらいあるんですけどね。で、まあちょっと白井海岸の駅自体は高いところにあって、山畑のところにあって、で、そこから坂を降りて港に行くと、まあちょっとした港に着くんですけどね。でも自販機だけ1個あったの。一切コンビニどころか店も何にもない、人もほぼいないみたいな。でもそんな感じなのになぜか、あの、インバウンドのなんか、あの、女性に会うみたいな。うん、急にあの、なんかフランス語かなんかで声かけられて、おいつと、と思って。多少なりともあの、気が張ってれば、人が来るかなとか気持ちがあれば、それなりのあの、まあ、英語なり何かしらで返すんだけど、さすがにここであの、日本語以外にに声かけられることはないだろうっていうか、唯一すれ違った日本人のあの、作業服着たような人でさえあの、何も一言も言わなかったんで、ここで人と喋ることはないだろうと思って油断してたら、いきなりあの、どっかから歩いてきたあの、外国人観光客っていうか、まあ一人だったんで、観光客っていう感じでもない。多分ブラブラ歩いてるんでしょうね、この辺、あの、三陸鉄道とか乗ったりとかしながら。うん。まあその女性に声かけられて、あ、どうもとか、すげえちょっと半端な返事して、で、まあ、その人の後追いかけるように駅に戻って、したらなんかその辺であの、座って、その人はなんかサンドイッチかなんか食ってたのか、昼ぐらいだったから。うん。なんか、英語で休憩してるみたいなこと言ってて、おう、グーッとかなんか適当なこと言いながら、その時はあの、まあ、それなりのあの、対応できたっていう感じでね、大したことじゃないけど。その人、駅に来て三陸鉄道乗るんかなと思ったら、全然クリオスなかったんで、あの人はどこに行って、どっから歩いてきてどこに歩いてるんだろうってわかんないんですけど、謎でしたね、あれ。ずっと歩き回ってんのかな、三陸海岸沿いに。まあそんな謎な人もいたんですけど。ということで、まあね、駅に戻って30分くらいとかかな。駅でずっと、まあ、一人待っていて。で、まあ次の列車に乗って、で、まあ、釜石までね、直通するんで、釜石まで3時間くらいか。うん、乗って釜石まで行き。で、そっから、JR に乗り換えて、花巻行きの釜石線の列車に乗り換えて、で、新花巻まで行って、で、新花巻から、東北新幹線。で、東京まで出て、で、東海道新幹線に乗り換えると、もうその日のうちに、うちに帰ってこれるって予定だったんですよね。なんで、まあ、さすが新幹線ね。昼ぐらいに白井海岸にいるのに、その日のうちにうちに帰れるっていうのはさすが新幹線なんですけど。ただまあ、ね、この日、まあ、ニュースとか新聞とかいろんなところでも話題になってたと思うんですけど、山形新幹線の新型車両の E8K が故障で止まるっていうあの日ですよ。あれに当たって結局5時に運転再開、当初は19時まで夜7時まで運転再開できないって言ってたから、うわこれ帰れないんじゃねって思ってたんですけど、で結局でもちょっと早まって車両の修理ができたから17時に運転再開しますとなって、とまあ仙台より南が止まってて、まあ僕が乗る予定だった東北新幹線は仙台を通るのが17時より後だったんで、仙台夜7時過ぎなのか、ワンチャン予定通り行けるんじゃねって思って、でまあとりあえず新花巻からは普通に山彦に乗れたんですよね。山彦はまあもちろん東京行きなんですけど、ただその東京行きにそのまま乗ってると、まあ、東京着くのちょっと遅いんで、最終の小玉の静岡駅か、東海道新幹線最終の静岡駅小玉らには間に合うけど、仙台で降りて、こっから、はやぶさに乗り換えると、一本早い新幹線に乗れるんですよ。 なんで、それで切符を買ってあって、駅ネットで買ってあって、その予定でいたんですけど、だから仙台で降りたんですね、その列車はね。まあでも、仙台から南側は実はダイヤがぐちゃぐちゃで、復旧したといっても、もう仙台に、上野行きの山彦が、まあ今降りた山彦が止まってて、で、さらに、下り線の一番奥の、まあ、仙台の新幹線ホームって2面4線で4本あるんですけど、うん。上り線の一番向こう側というか、対比線っていうかな、うん、の方にも、仙台始発の、東京行きのもっと早い時間に出るはずの山彦が止まってて、うん。で、さらに、自分が、はやぶさに乗るつもりで待ってるホームにも、そのうち山彦が入ってきて、どれが一番先に出るのかよくわからないみたいな感じになっていてって、で、そう、仙台のホームで、まあ、だから、発車表示でね、見てて、自分が乗る、はやぶさが表示されるのを待ってたんですけど、表示される様子がないんですよ。ただ、JR 東日本アプリだと、各列車の現在地表示が見れるんですね。で、その現在地表示には、乗る予定だったはやぶさが出てきたんですよね。盛岡で出てきたのかな？盛岡始発で。で、小町と繋がるんで、あれ確か、はやぶさ小町36号とかだったかな？うん、なんですよ。で、まあそこで出てくるし、出てきたし、まあ、特に何も情報がないから、まあ来るんだろうと思って待ってたんだけど、仙台のホームで。でも仙台で全然この表示に出ず、発車表示に出ず、で、そのうち出てきたのが、小町36号、はやぶさ38号ってなってて、ちょっと待て。お前小町36号が俺が乗る予定のはやぶさ36号と並結するはずだったのだろうって、なんでお前1本後の38号と並結になってんのって思って、どうなってんだって思って。でも駅員とか全然いないわけですよ。で、JR 東日本アプリ見たら、列車の現在地表示も36号、はやぶさ36号は消えてて、で、まあでも発車予定時間というかで、もうその時点で山彦に乗らないとまずいかというか乗った方がいいかなっていう。まあ過去の経験則でね、とにかくダイヤが乱れてどうなるかわかんない時は何でもいいから一番最初に出るやつに飛び乗れっていうのが僕の頭の中にあって、相当昔嫁さんと東京から逆に那須塩原に向かう時、雪で大幅にダイヤが乱れてて、どれがどうなってるか分かんなくって、普通で行こうか。まあ普通っていうか東北本線でね、行こうか、どうしようか、新幹線乗るか、みたいなことも言ってた時、とりあえず買える切符を自販機で買って、とりあえず、乗れるやつに乗るっていうのをやったことがあって、まあそれが正解だったんですけど、結果的に。まあその経験則があったんで、もうとりあえず、山彦に乗るか、と思って。で、あと、そう、駅員はいないんだけど、まあ、乗務員、まあ、運転手さんか、車掌さんか、まあ、二人連れで歩いてて、まあ、正直、この人たちに聞くのもなんかちょっと申し訳ないし、自分の乗務に向かって歩いてるし、まあ、そんなに、もう、多分、何が何だか分かんないから、詳しい情報を持ってるかどうか分かんないけど、まあ、とはいえ、ちょっと、何かしら聞ければと思って、ちょっと声かけて、聞いてみたら、なんかどうも山彦36号、運休になったっぽいっすよ、ぐらい言われて、ぽい、ぽいか、みたいな。まあでも本当に、それぐらい全員にね、連絡が伝わらないぐらいに、の状況で混乱してたんですよね。で、後で気がついたけど、乗る予定だったはやぶさが、仙台に来る5分ぐらい前にメールで運休になりましたっていうのが、エキネットから自動で、送信されてたのに後で気がついたんですけどね。お前5分前かよって思ったんだけど。まあそれぐらい混乱してて、うん、まあ運行する側もね、大変だったんでしょうね。ていうか多分あれなんですよね。勝手な予想なんだけどこれは。本当はやまびこ36号を、定刻より遅れて運転するはずだった車両を、このまま運行すると、最悪、東京着が2時間以上遅れる可能性があるから、 そうすると、36号、ハイブサ36号として運転した場合、全額払い戻しになるんですよね。その、ハイブサ36号に乗った人たちが。うん。あ、まあでもまあ、運休だから大差ないっちゃ大差ないか。まあ大差ないんだけど、うん。まあそういうのとか、まあダイヤをなるべく修正する意味で運休扱いにして次の38号にしたんでしょうね。で、38号でも実際の38号のダイヤより遅れるけど、まあ、遅れ時間が短縮されるんで、1本分ね。多分そういう判断で、東北新幹線のハヤブサは38号として運転しますと。で、小町は、まあ、秋田出てるんで、もう多分。ね、36号のままで38号、ハヤブサ38号と並結して東京まで行きますみたいに、まあ多分運行指令の人が決めたとか、そんなことだと思うんですけど。なんで、僕が乗る予定だったハヤブサ36号は、まず運休になったんですよね。で、とりあえず、まあ、とはいえ東京に行かないと帰れないので、で、山彦に乗ろうかと。で、自分が乗ってきた山彦はとっくにも出発してて、で、その後に、上りホームの太平線側に、また始発の山彦が、仙台始発の山彦が来てて、で、あ、あれは始発じゃなかったか。うん。始発じゃないけど、山彦が入ってきてて、で、結構人が乗り込んでいたんですね。もうすでに。で、ただ発車できなくてずっと待ってて。で、その間に、仙台始発の山彦が隣の、まあ、通過線側じゃないけど、本線側、対比線側じゃない方のホームにも、仙台始発の山彦が来るんで、で、時刻表上は、これから来る仙台始発の山彦の方が、今もう止まってて、対比線側にいる山彦よりも先に出る時刻になってたんで、遅れてはいるんだけど、こっちが先に出るんだろうな、しかも始発だから座れるじゃんと思って、そっちの自由席に並んでたんですよね。でも、そうしたら、その駅の構内放送もね、もうよく聞こえないんで、聞き取れないんですよね。うん、いろんな音が騒がしかったり、聞き取りにくい、うん、感じで。だから正直何言ってるかよくわかんないんだけど、なんか、言ってることで一部聞き取れる部分と、他のお客さんとの動きとかを見てて、どうも、今止まっている方の山彦が、出そうだと。で、まだその時自分が並んでる方のホームの山彦入ってきてないんですけど、あっちが出そうだなと思って、で、そう、だから、だいぶ、ちょっと僕が思うよりも早めに、サラリーマン風の人が、ふらふらっとそっちの方に歩いて行って、向こうの山彦に乗ったんで、ひょっとしてあっちで行った方がいいのかって、ちょっとその時ね、ちらっと思ってたんですけど、まあでもその時は出る感じがなかったんで、出発する感じがなかったんで、まあ行かなかったんですよね。で、今行っても多分席空いてないだろうなっていうのもあったから。でもなんかどうも、ホームで、校内放送でね、まもなく出発しますって言ってる風だったのと、他のちょっとしたお客さんもなんかそっちに乗ろうとしてる感じがあって、ちょっとだから並んでいたけど、向こうに、もう正直そうなんだ、発車ベルが鳴った瞬間、鳴ったら、もう、鳴った瞬間に駆け出して飛び乗ろうかぐらいの体勢を取ってたら、僕の後ろに並んでる人たちも、なんか、お、あっちに乗った方がいいのかみたいなのを見せ始め。で、もう発車ベルを待つことなく、もうこれは行った方がいいなと思ったんで、そっちの方に乗ったんですね。そしたら他の人たちも乗ってきたんですけど。で、まあ一応、10席探したら、空いている席あったんで、窓側席あったんで、まあそこに座って、まあとりあえず乗って、で、まあただ、で、仙台出たんですけど、ただ40分遅れとかだったのかな。うん、で、到着予定時刻とか聞いてると、東京発最終の小玉に間に合わないんですよね、それね。うん。タッチの差で間に合わないぐらいな感じ。発車時刻ぐらいに着きそうみたいな感じ。車掌さんの放送聞いてるとね。ワンチャン間に合う可能性もあるけど、間に合わなかった時に、どうしようもないんで。で、ちょっとこれはもう多分他の方法、もうとにかく、ね、東京に泊まる まあ、ホテル泊まったら1万とか、もし仮に取れたとしてもそんなかかるし、まあ、最悪は、秋葉原のサイゼリアが5時までやるようになったから、そこで一晩過ごすか、始発まで過ごすかっていうのも考えたけど、でもできたら帰りたい、いい加減寝たいなっていうのがあるから、ゆっくり。とにかく今晩中に着きたいなってのがあったから、で、ふと思いついたのが、昔よく使ってた、渋谷から出るバスね、高速バス。あれが、バスタ新宿発で静岡駅行きなんだけど、あれが渋谷を11時過ぎに出るんですよね。で、あれ、乗れないかなと思って調べたら、まあ、11時20分に渋谷のマークシティ5階出発なんですけど、まあ、空いてて、3600円で取れて、まあ、楽天トラベルでチケット取れたんですね。今、楽天トラベルであのバス取れるようになってるんだと思って、前はバスネットかなんかで取ってた気がするんで、楽天トラベルなんだと思ったんですけど、まあ、じゃあもうとりあえず、まあ、もしいらないってなっても払い戻ししても、大して払い戻し料金ないんで、200円とかそんなもんかな、300円かわかんないけど、まあ、そんな感じじゃない。とりあえずもうこのバスを抑えよう。で、まあ、しばらく乗ってて、まあ車掌さんもね、そんな感じなんで、まああんまり全然通らなかったんですけど、うん。そう、そこで考えてたのが、このね、東北新幹線のね、切符の扱いがわかんなかったんですよね。結局なんだろう、最初から、その、乗る予定だった、なんだろうな、説明が下手だな。仙台での乗り換えがなくて、新花巻から東京まで一本の東北新幹線に乗る予定になってたのが、それが運休になった場合は、もうこれ旅客営業規則で決まってて、多分時刻表のピンクのページにも載ってたかな、載ってないかな。予定してた、特急急行が、運休になった場合は、特急料金を全額払い戻しになった上で、後続の特急の同等の特急なりの10席に乗車することができるって明確に決められてるんで、乗り換えが発生してなかったら、あ、このパターンだから、これまあ、お得っちゃお得だし、東京まで行くんだろうね、そのまま。うん、っていう風に思うんだけど、新幹線で、仙台までは定刻通り予定のやつが来てるわけですよ。で、そこから先が運休になったっていうこのパターンは実は分かんなくて。で、過去、これまでね、だから中学時代からその手の切符のルールの本を読み漁り、もう国鉄時代からですよね。で、一時は2チャンネル時代のその切符のルールすれも、もう常駐とは言わないけど、しょっちゅう見て、いろんなケースを見てきたけど、新幹線で途中で乗り換える場合で、途中までは定刻予定通りの列車に乗れたけど、乗り換えるやつが運休になったパターンって今まで一回もなかったんですよね、僕の見た範囲で。なんで、これどうなるんだと。まあ、それ後で切符帳のコーナーで話すんですけど。っていうのもあって、うん、っていうのと、あと、渋谷からそのバスに乗るのに、調べたら、東京まで行くと遠回りなんですよね。で、一番いいのは、大宮でもうその山彦を降りて、そこから湘南新宿ラインなり、埼京線なりで、渋谷に向かった方がいいんですよ。まあまあ余裕を持って行けるんで。なんで、じゃあもうこれは大宮で降りようと。うん。で、とまたそこでイレギュラーが発生して、東京まで東北新幹線乗るんなら、まあ、まあ、東北新幹線乗り換えてるけど、一本の特急とみなすんだったら全額払い戻しした上で、東京まで、10席乗れますになるんだけど、そいつをさらに途中で降りるっていう。で、しかも乗車券も、まあ、安倍川まで、まあ本当は安倍川じゃなかったんだけど、これも後で話すけど、うん。乗車券も、まあ通常だったら、乗り継ぎできないから、まあ、その先やめましたらと、手数料なしで、 東京安倍川間の運賃を東京から安倍川で計算した運賃を払い戻し、手数料もちろんなしっていう形で払い戻しなんだけど、それを、渋谷で降りるっていう。なんか安倍川まで使うんだったら、電車大環状線内追加の特例っていうのがあって、まあ、赤羽から南側、赤羽から品川の間でよかったかな、確か。は、東京経由しても渋谷経由してもどっちのルートを通ってもいいから、途中下車はできるんですけど、うん、そこで、要は使用中止した場合はどうなるんだ、このパターンもわかんなくて、どういう扱いになるんだろうなと思いながら、とりあえず車掌さん来たら行ってみようと思って。で、まあ車掌さんに、これこれこうで、静岡に帰りたいんだけど、で、静岡から先は、エクスプレス予約で取ってます。でも、今の到着予定だと、乗り換え、間に合わなさそうなんですよって言って。で、車掌さんは、ちょっとじゃあ、待っててくださいと。乗り換えできるかとか、運転指令とかに確認しますって言ってたんだけど、いや、もうすぐお宮だから、もう、渋谷からバスに乗れるように、バスで帰れるように、バスの指定取ったと。で、その判断待ってたら、で、乗り換えられます、最終の新幹、東海道新幹線が待ちますならいいけど、待ちませんって言われたら、もう帰れなくなるから、もういいです、それは、って言って。で、大宮でこの新幹線、東北新幹線、やまびっこ降りて、渋谷に向かうんですけど、この場合、切符とかどうしたらいいですかって聞いたら、まあ、車掌さんの答えとしては、とりあえず、じゃあ、渋谷で、申し出てくださいと。で、乗車券は一回、大宮で、改札出て、もう一回スイカ台で乗った方がいいんですかって言ったら、いや、この乗車券のまんまで渋谷行ってくださいって言われたんで、じゃあまあ、わかりましたっていうことで、その通りにして、赤羽で降りて、で、湘南新宿ラインがちょうど来たんで、まあ、30分ぐらいあるんで、まあ、さすがに大きい荷物持ってロングに乗るのは辛いので、時間帯的にも混んでるし、もうグリーン乗ったれと思ってグリーン乗ったんですけど、で、予定通り渋谷着いて、で、まあ、バスにも間に合って、まあ、ちょこちょこっと腹減ってたんで、それこそ富士そばで、ちょっと何か食うぐらいの時間もあったんで、まあ、急いでバタバタと食べて、飲み物ぐらいいるかと思ってペットボトル買って、で、まあ、バスになんとか間に合って、っていうことをやって、ね、バスに乗ったんですけどね。うん。で、まあ当然渋谷で払い戻しなんか受けてる時間もないんで、とりあえず渋谷の窓口でこれこれこういう理由で、まあ、大宮で降りまして、で、湘南新宿ラインで渋谷に来ました。どうしたらいいですかねって言って。で、特急券に関しては、まあ、不使用証明みたいなやつかな、うん。をスタンプしてくれて、で、乗車券は何もされなかったんで、これは、なんかスタンプとかなんか書くとかしなくていいのって言ったら、いや、いいですって言って。で、後で、緑の窓口で、申してて、払い戻し受けてくださいって言われたんで、あ、わかりましたって言って。で、まあ、で、高速バスで帰ってきて、で、静岡に2時20分ぐらいに着いて、午前中のね。ただまあ、そこから家に帰ってくるまで、当然普通なんかないんで、安倍川に行く。まあ、タクシー乗るしかないんで、2500円くらいかかったんですけど、そこからタクシーで帰ってきたっていうことになったんですよね。で、まあ、とりあえず帰ってきれば、やっと帰ってきたと思って、まあ、とりあえず寝たんですけど、で、まあ、こういう時の払い戻しって1年以内ならいいんで、まあ、そんなに急ぐ必要もないですけど、まあ、とはいえ、なんだろう。まあ、その間、クレジットカードから支払った形になってるから、まあ当然ね、カード枠使ってることになるし。まああとはあんまり時間経つとね、事実確認とかで面倒くさいことになるかなと思ったんで、まあ早めに行った方がいいかな、というので、ただ最初はあれなんですよね、クレジットカード決済でエキネットとかで買ってるから、東日本じゃないと払い戻しできないんじゃないかと思ってたんですよね。うん、なんで、うん、そうしたら熱海まで行くのもお金かかるし馬鹿らしいし、じゃあ、次の、これから行く、島のバイカーズの時に東日本エリアに行くから、その時に払い戻しするかとかいろいろ考えてたんですけど、まあそんな感じで、Facebook に書いたら、新宿鮭さんがね、まあリスナーさんであり、 前にはちょっと番組で喋ったこともあるか、相当昔だけど、新宿サッケさんが、いや、買った JR 会社じゃないところでも払い戻し受けられましたよって書いてくれたんで、じゃあまあちょっと試しに聞いてみようかって言って、まあ、聞いてみたんですよね。うん。どこ行ったんだっけ？静岡駅前に行ったのか？静岡駅に行ったのかな？うん。静岡駅に行って、最初緑の窓口に行こうとしたら、払い戻しは改札でやってくださいって書いてあったから、新幹線改札の有人改札に行って、これこれこうでって言って、なんかそこ、時間、たくさん人通るからね、有人改札。そこで長い時間かけて、手を煩わせると他のお客さんの邪魔になるとは、自分がよくそれで通れなくて取れねえなと思いながらムカついてるからここ苦しいのはあるんだけど、まあしょうがないんで行って、で一通りこんなことでこういう風にして、もう新幹線乗り換えに間に合わないから自分でバス取って帰ってきたんですけど、これどうなりますかね。で、まあやっぱ新幹線の窓口の人も、まあ若い人だったんですけど、即答できないケースだったらしいんですよね。で、なんか奥の方にちょっとお待ちください、時間かかるかもしれませんって言われて、まあそれは僕は別にいいですけどって言って、で、奥の方に行って、さらになんか時刻表を持ち出してピンクのページ読み始めて、いや、そこ書いてないと思うと思いながら、このケース書いてない書いてないとか思いながら、で、結局、もうちょっと年長の人がもう一人出てきて話して、で、さらに電話確認して、で、最終的に言われたのが、東北新幹線の特急券に関しては全額払い戻しですと。で、乗車券については、品川、使わなかった渋谷から、これ今回あれなんですよね、どこまでだ？島田まで買ったんかな？確か島田まで買ってたんですよ。っていうのは、釜石からなんですね、乗車券は。で、釜石から安倍川まで買う金額で、どこまで買えるのかっていうのをやって、いつもよくやるのが、一個先の持ち物まで買うと、安倍川持ち物間って、距離短いんで、まあ、よほどじゃない限り同じ金額に収まるから、持ち船までの乗車券を買って、で、安倍川で途中下車する形にすると、自然と手元に切符が残るんで、それしょっちゅうやってるんですけど、距離が長いから、要は何キロから何キロまで同じ金額って幅がでかいんですよ。で、一番遠いとこどこまで同じ金額で、安倍川までと同じ金額でこの乗車券買えるんだろうと調べたら、確か島田だったんですよ。だから島田まで乗車券になってたんですよね。だから、払い戻しが、まあ、東京、都内、山手線内に入っているから、東京山手線内から、島田まで払い戻しになったんで、で、しかも、カードとかじゃなくて、もう現金でその場で返してくれると、うん、いうことで、現金払い戻しって形になりました。うん。なんで、まあ、そんな形だったんで、で、面白いのが、もしこれ、持ち船とか安倍川とかまで買ってると3410円なんだけど、東京発にすると距離をまたぐんですよね。次の値段帯に入るんで、安倍川までよりもちょっと3700いくらとかになるのかな?300円ぐらい高くなるんで、だから払い戻しが通常通り普通に安倍川とか持ち船まで買ってる場合も300円ぐらい余分に払い戻しされたっていう、なんかちょっぴり得してるっていう謎の得の仕方をしたんですけど、うん、まあそんな感じになりました、うん、なんでまあこれ本当はね、切符地のコーナーとして別に言おうと思ったんだけど、まあ喋っちゃったからもういいやうん、まあそんな感じなんで、結局、分かったのが、新幹線で途中で乗り換える場合で、一本目の新幹線は予定通り乗れて、乗り換えた後の新幹線が運休になった場合は、 まあ、新幹線の特急券自体がね、途中で乗り換えても1個の列車とみなして、通算するっていう特急料金の体系になってるんで、多分そうじゃないかなとは思ってたんですけど、やっぱり、思ってた通りで、もう全区間、新花巻から東京までを、全額払い戻しするというのが正解のようですね。うん。なんで、前半の1本目の新幹線に乗れたいようがいまいが、全区間、まあ、運休したものとして、扱うと。で、もちろん、仙台から先に乗った山彦の10席分も払わなくていいよと。で、乗車券に関しては降りたところから先は、そこから、チップを買った分で計算して、その分を全額手数料なしで払い戻す。そういう格好になりました。なんで、ああ、そうなるんかと思ってね。うん。なかなか、珍しいケースに当たったなと思いながらね。あと、まあ、こういう場合は、現金で払い戻ししてくれるんだと思ってね。前に新宮で、静岡から、新大阪天王寺新宮経由名古屋までの乗車券を買ってて、で、新宮で有効日数が足りないことに気がついて、ここで、使用中止して払い戻ししたいんですけどって言われたら、その時は、ここでは払い戻しできないんで、JR 東海のエリアに入ったところで払い戻ししてくださいって言われたんで、カード決済もしてたんで。まあでもあの時はあれかな、ひょっとしたらその新宮が、改札には人はいたけど、いわゆる切符を売る緑の窓口、窓口は閉まってる扱いになってたから、その関係で払い戻しできないって意味だったかもしれないんですけどね。だから実は、窓口が空いてる状態だったら払い戻し現金でしてたのかもしれないんですけど、まあちょっとそこの辺ははっきりしないんですけど。まあ当時、それを言われたのもあったんで、まあ買ったところじゃないと。買った JR 会社じゃないと。クレジットカード決済してることなんで払い戻しできないのかなと思ってたんですけど、まあひょっとしたらそのね、自分の都合で払い戻しなのか、まあ事故で列車運休みたいな扱いの場合と、まあ、払い戻しの扱いも違うのかもしれないんですけど、とりあえず、まあ、そんな感じで運休になった場合は、現金で払い戻ししてくれるってことが分かったんで、あ、なるほど。まあ、一つまた新しくね、勉強になったなと思ったところなんですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろありました。ニセコはやっぱり何かしらありますね。うん。行きにうまくいっても帰りがなんかあるっていう。まあそんな感じなんで、また来年はどうなるかわかんないんですけど、まあとりあえず、ニセコについては、まあこんなことでした。で、あとは、今後の話で、とりあえず決まっているのは、この後のシマノバイカーズ。これがですね、バイカーズ自体は、まあ、茅野駅集合なんですね。中央東線の茅野駅集合になっていて、で、中継自体はね、7月25日から27日の3日間、なんですけどね。まあ、今のところは予定通りというか、行きは通常通り、特急富士川で、甲府に行って、甲府から特急あずさに乗り換えて、で、茅野に7時過ぎに着いて、で、まあ、去年も同じパターンだったんですけど、あ、去年はあれも、富士川が運休したんで、新横浜回りとかしたんだよな。そうそう。ああ、そうだ、去年もそれもあったんだ。そう。去年もバイカーズもなんか行きがバタバタしたんですけどね。うん。そういうバタバタがなければ、茅野に7時過ぎに着いて、で、茅野の駅前でレンタカー借りて、で、ホテルに泊まるっていうね、予定で行くはずなんですけど、まあ、ひょっとしたらちょっと仕事でまた秋葉原行かなきゃいけなくなる可能性もあり、場合によっては東京回りするかもしれないです。でもその前に東京に行く予定ができる可能性も今ちょっとあってわかんないけど、うん。流動的です。うん。わかんないけど。東京経由する可能性もワンチャンあり。つつ、まあ、今のところの予定としては、普通に特急富士川で行きますと。 で、終わった後、去年はまっすぐ帰っていたのか、その、うん、一昨年がね、そのままいろいろ乗って回ってこようと思ったら起きられず、足が痛く、体が痛くて、予定通り乗ってこれずみたいなことになって。で、まあ、とはいえ、まあ去年みたいにまっすぐ帰ってくるのはもったいないっていうのと、北陸新幹線の金沢敦賀間が開業したことで、今 JR 全線環状になってないんですよね。あそこ乗らないとまた JR 全線環状にならないんで、あそこは乗りたいので、で、どうしようかなって考えた結果、本当は、以前その、起きられなくて乗り損ねた信濃鉄道が乗ってないところとかもまあ乗りたいんですけど、まあそこは、まあそこはまあちょっと後に置いとこうと。まあこれまたね、また災害とかでまた後に置いとくと何でいけないか分かんないっていうのはあるけど、まあさすがにちょっと無理するのはやめようっていうのと、やっぱ JR 環状を優先したいんで、なんで北陸新幹線の金沢敦賀間と、あとはそれによって大仙セクターになった、部分ですね。そこに乗ってこようという予定になっています。で、予定としては、まあ、昼、次1時ぐらいに多分中継が終わって片付けして、まあ、去年も4時ぐらいには茅野駅出発する列車に乗れてるんで、多分今年もそれぐらいになりそうなんですよね。なんで予定としては、今考えてるのは、7月27日中継が終わった当日日曜日に、もう福井まで行っちゃうと。いう予定です。茅野16時7分発の、あずさ29号。まあもしくはその後の松本駅普通でもいいんだけど、まあ普通はカッタルインでできたらあずさで行きたいんですけどね。で、塩尻まで行って30分弱あるから、塩尻であの狭い蕎麦屋で蕎麦食べたいんだけど、とはいえ茅野で腹減ってて、茅野の方で蕎麦食べるかもしれないからわかんないんですけどね。うん。まあ、思惑通りに行けば、塩尻に着いて25分ぐらいあるから、そこで塩尻で、あの、激狭蕎麦屋で立ち食い蕎麦食べ、で、市なので、長野まで行き、まあ、これでもう1時間ぐらいあるんだよな、松本、塩尻から長野か。うん。で、長野から北陸新幹線乗り換えて、輝きで、福井に8時20分ぐらい着くと。で、連泊だと楽なんで、2泊連泊することにして、翌日、とはいえもう昼過ぎ前に寝てる前提、2時過ぎ前に寝てる前提、で、7月28日月曜日、3時25分ですね、午後の、に越前鉄道に乗って、まず加瀬山まで行って、この日はだから越前鉄道に乗ります。勝山まで行って、折り返してきて、で、福井口から今度は北の方の、三国港までね、行って、これで6時半ぐらいか。で、これで越前鉄道全線、繁盛だから、福井近辺の施設、大仙セクターを除く施設は、もう福井鉄道が乗ってるんでね、うん、繁盛になるんですよ。で、福井に帰ってきて、まあ、またホテルに連泊で泊まりようと。で、翌日ホテルをチェックアウトして、2時13分午後の、まずハピライン福井で金沢に行くと、まあ途中から IR 石川鉄道になるんですけど、で、鉄福井から金沢側は IR 石川鉄道は環状になるか、で福井てあのハピライン福井もまあ、大正寺かなあれは境目はあそこまではまず乗れるよと、で。北陸新幹線の金沢敦賀に乗らなきゃいけないから、しかも日替わり地に乗らなきゃいけないんで、金沢から、折り返して、敦賀で、敦賀まで行きます。これが夕方4時35分。これで JR 環状。3回目の環状を。で、こっからまた福井に戻る。ハッピーライン福井に乗る、環状したいんで。っていう風に行ったり来たりするんですけど。しかも、荷物はホテルの、あの、福井のホテルに置いておこうと思っててね、大きい荷物を。そうすると荷物持ってかなくていいから楽なので。なので、折り返して、敦賀を、17時11分、5時11分に出るハッピーライン福井の福井行きに乗って、福井に6時過ぎに着くと。これでハッピーライン福井も完了。 で、北陸新幹線ももう完了してるから、もうこれで、予定は全部終わりと。タスクは全部終了。で、これでもあとは帰るだけなんで、で、北陸新幹線も特に日にあるうちとか考えなくていいので、まあ実際はこれ、まあこの後帰ってもちゃんと見えるんですけどね。でもどっちにしろハッピーライン福井を乗るために一回敦賀まで行かなきゃいけないから、どっちにしろ、うん、その行ったり来たりしなきゃいけないんですよね、どう考えても。うん。なので、で、福井で荷物をホテルで引き取って、40分くらいあるからね。で、そっから、福井から、今度は、安倍か、静岡まで帰ってくると。福井18時41分の鶴木41号で鶴が着。8分乗り換えを鶴がでやって、まあ、そこもね、8分乗り換えどんなもんか、検証しがてら、やってきて、白崎62号で舞原着と。舞原で10分ちょっとで、光664号。名古屋に着いて、この光は静岡に止まらないので、15分で光乗り換えをやりますと。で、15分後に出る光522号で静岡に9時半頃に着いて、そこから安倍川まで普通で戻ってきて、これで帰宅と。まあそういう予定です。で、一応特急券のタグは全部取ったんで、まああとは乗車券買うだけか。まああとは、まあ、毎日ね、その東京に行く場合はちょっと変更したりとかっていうのもあるし、まあ、あと、なんだ、ね、去年もまあ結局、藤川がね、乗る直前で運休って言われて、急遽新横浜経由で行って、本当あれだか夜8時までなんだけど、到着がかなり遅れて待たしちゃって申し訳ないんで、場合によってはちょっともう一本早めようかな、藤川で行くにしてももう一本早めようかなっていうのもちょっと頭の中には、あったりするんで、ひょっとしたら一本早めるかもしれないんですけど、まあ、それはそれで変更すればいいし。あ、特急券買いましたって言ったけど、藤川は買ってないです。藤川はさすがにもう10席でいいので、さすがにスカスカすぎて指定取る必要ないんで、あれは。去年もそんなんで10席で買ってたね。うん、そんな感じなんで、それ以外の列車は一通り押さえてるっていう感じですね。うん。で、乗車券としては、静岡から静岡までっていうね。静岡、富士、甲府、長野、福井、敦賀、米原、名古屋、静岡っていう、まあ、大型切符というやつかな。俗に言う。一周するやつ。で、そうそう。で、いろいろ見てて気がついたんですけどね。最初はなんだ、その、行ったり来たりするときの金沢から敦賀のやつを、駅ネットで撮ったんですけど、まあ、駅ネット割引で安かったんですけど、この辺あんまりね、その北陸新幹線の、ことあんまりやっぱちゃんと把握してないんでよくわかってなかったんですけど、でもこれ、JR 西日本の区間だよなと思って、これいいご予約で撮ったらどうなるんだろうって思ってたら、選択肢に出てきたのが、まあ当然普通に切符買えるんだけど、今キャンペーンでやってるのかな多分。だから、うん。期間限定らしいんだけど、持ってるそのポイントでね、うん。ウェスターポイントになるのかだから、今は。うん、名前がいろいろ変わったりしてるけど。ウェスターポイント、まあ特にエクスプレス予約をあれを G ウエストカードで使ってるから、それで、ポイントが溜まってるんですよ。今その通常のポイントで乗るとポイントが通常の半分で乗れますというキャンペーンあって、だからもうポイントが通常より半分だからなんだ、千何百ポイント、通常3000何百ポイントだけど千何百ポイントで乗れますみたいな感じになっててかなりお得なんですよね。で。まあ、駅ネットで取っちゃってたんだけど、うん、どうしようと思ったけど、まあ、うん。で、そのポイントも、来年の春か夏ぐらいで切れるポイントがあるから、そこそこそれなりに使わなきゃいけないっていうのもあって、まあ、そしたら使っとった方がいいかっていうので、で、まあ、じゃあ駅ネットで取ったやつどうしようって。まあ、本当は何かに変更してればね、手数料かかんないんだけど、 まあ、ただ、次に東日本エリアで使う予定あるのって10月の青森なんで、そこまで引っ張ることもできないし、変更1回しかできないからどっちにしても無理なんだよな。うん。で、まあ、いろいろ考えたけど、まあ、払い申し手数料320円で安いからもうめんどくさいやと思って、払い申ししました。イキネットは。で、改めてイキネットでポイントで、取ったんで、カナダ敦賀間の新幹線は無料でポイントを通常の半額ポイントで乗れるっていうことで取ってます。なんでそこはそこで乗車券も含めて別で買ってる。なんで乗車券としては静岡から静岡に一周っていうね。うん。っていう感じで買って、あとはまあハピライン福井とか、越前鉄道はまたそれは別に払うっていう格好で行ってくる予定になっていますと。そんな予定になっています。今んとこはまあそれ以外は鈴鹿ぐらいか。うん。まああと9月に、滋賀のね、去年、都道府県でやった、東近江の国スポがあるんで、まあそれも行くんですけど、まあその時はまたね、まあ前も言ったと思うんですけど、近江鉄道とか滋賀県に鉄道とか乗ってこようと思ってるんですけど、まあ、その辺はまた具体的に近づき次第、まあもしこの番組が発信できればですけどね、また話したいと思いますんで、今回はまあ、ここまでにしたいと思います。ということでお届けしました鉄道日トークでした。それではまた。